会議を再開いたします。休憩前に引き続き審査を行います。177ページをお開きください。産官民生費、産後高齢者福祉費についてご指摘ありませんか。松本委員。
ですね、182ページです。2目、在宅福祉費の中でですね、二重丸、在宅サービス事業の中で、たくさん備考欄に記載されている中で、下から6番目にですね、高齢者等安心見守りシステム委託料が示されておりますけれども、平成24年からの事業で大変評判のいい事業だというふうに認識しております。これのですね、令和6年度の、それまでのですね、利用者数の推移や実績についてご説明をいただきたいと思います。
介護保険課長。
お答えいたします。安心見守りシステムの利用状況でございますけれども、平成24年度の事業開始当初は257台でございましたけれども、令和7年3月末では4963台となっております。なお、昨年度と比較いたしますと、95台増加しております。また、平成24年度から令和6年度までの13年間で、本システムにおいて安否確認センサーが反応した件数は369件で、そのうち救出された事案が256件ございます。令和6年度におきましては、安否確認センサーによる事案は53件で、そのうち38件を無事に救出し、早期発見につながっております。以上でございます。
松本委員。
ご報告ありがとうございます。ここで実際にですね、このセンサーの反応によってですね、早期発見につながったというケースがたくさんあるということでですね、非常に素晴らしいシステム事業を高崎市では独自に行っているなというふうに思っています。高齢者の暮らしとか、また離れている住んでいる家族がですね、離れて心配だなと思っているところもですね、フォローしてくれて支えてくれているんだなというふうに実感をしています。ぜひこの素晴らしい事業をね、また当分続けていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
他にありませんか。三井。
180ページになります。180ページの上の方で、老人保護措置事業についてお伺いをいたします。主要政策の93ページには事業内容が記載されておりますけれども、本市における老人ホーム等への措置の基準についてお伺いをいたします。
長寿社会課長。
お答えいたします。養護老人ホームへの措置の取り扱いですが、住まいがないなど環境上の理由や、家族や親族からの支援が受けられないなどの経済的な理由から、在宅生活が難しい、支援が必要な高齢者に対し、老人福祉法に基づき、養護老人ホームへの入所措置を行っております。要介護3以上であったり、家族等から経済的支援を受けられる状況であれば、特別養護老人ホームや有料老人ホーム等への入所につなげるなど、高齢者の状況に応じて適切に支援を行っているところでございます。以上でございます。
三井。
もう一点なんですけれども、今後のその老人保護措置人員について、どのように推察をしているのか、お伺いをいたします。
長寿社会課長。
養護老人ホームへの入所措置については、一般財源化したこともあって、措置控えみたいなことも起こっているようなっていうことが、全国的な論調であることは承知してるんですけれども、高崎市においてはそのようなことはなく、必要な方に関しては必要な措置を行っているというふうに考えております。で、人数に関しては徐々に減っているというような状況はございますが、それは他のサービスの利用が増えているということもございますので、今後も必要な方には必ず必要な措置が届くように支援を続けてまいりたいと思います。以上でございます。
三井。
本市においては、人数が減っていると、サービスも充実しているということでありました。了解いたしました。あと2点あるんですけど、よろしい
どう
です
ぞ。
か。180ページの同じページの、 下から2番目の高齢者生活支援事業のお年寄りグルリンタクシー委託料についてお伺いをいたします。総括質疑でも市民クラブよりですね、質疑がありまして、で1点お伺いしたいんですけれども、令和6年の6月1日より新町に新規のルートが運行開始したということでありました。この他地域のエリアとのこの優先度の違いについてお伺いをいたしますが、例えばですね、高崎北駅エリアっていうんですか、そういったところも何ていうんですかね、高齢化率も含めて同じような感じなのかなっていうふうには私は思ってるんですが、その同じようなエリアについてのその優先度の違いについて、どのように判断をしているのかお伺いをいたします。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。お年寄りぐるりんタクシーの新町ルートの運行開始につきましては、お年寄りぐるりんタクシーが運行していない合併地域の中で新町地域の高齢化率が一番高いことに加え、一人暮らし高齢者の割合も高く、さらに道が狭くバスが入っていけないところに住宅が密集していることや、国道17号や鉄道により南北に分断されている地域事情などから、狭い道も通行可能で地域内のスーパーや医療機関をできる限り回るお年寄りぐるりんタクシーは効果的な移動手段として活用いただけると考え選定したものでございます。以上でございます。
三井。
高齢化率ということで新町が一番高いということでありました。他の地域からも要望がこれ出されていますけれども、議員の方からも一般質問などでさまざま議論が出されていて、やはりこの優先度っていうのはやっぱり必要なのかなというふうに思います。またその地域の実情っていうのもやっぱり必要であるというふうに思いますし、考え方についてはやはり市民が利用するものでありますから、その辺をやはりはっきりしてもらっているとは思うんですけれども、今後も新たな新ルート含めてですね、そういった場合にはそういった理由をですねしっかり述べて市民に分かるようなものにしていただきたいというふうに思っています。もう1点いいですか。
はい、
はい。もう1点は180同じページのですね、高齢者 SOS サービス事業についてお伺いをいたします。これ昨年の9月から開始した事業で、昨年じゃないですね、令和5年ですね、9月から開始した事業であるんですけれども、高齢者の生活支援を目的として、市民に大変好評であるというふうに私も認識しております。主要施策では延べ利用件数が2120件というふうになっておりますけれども、これは実利用件数に至ってはどのくらいになるのか、またどのような利用が多いのかお伺いをいたします。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。高齢者力仕事 SOS の利用件数2120件ということでございますが、こちらは依頼件数でございまして、1回の依頼で複数のゴミの処理を行うことも多く、ゴミの処理の件数というか個数としましては5832件の処理を、させていただいております。5832件の内訳でお答えさせていただきますが、およそ8割の4570件が粗大ごみの処分であり、不要となったタンスやソファー、ベッドなどの大型家具の処分依頼となっております。次に素焼きの植木鉢などの埋め立てごみの処分が595件、家具等の移動の依頼が416件と続いております。以上でございます。
三井。はい、他にありませんか。林。
2つ質問させてください。まずはじめは多分ページ開いてると思いますけど、180ページの敬老事業なんですけれども、主要施策の94ページのところに敬老祝い金の取り扱いが出てます。年度内に88歳100歳および101歳以上に達する方への祝い金を支給したということなんですが、これ年齢の捉え方考え方、また支給に至るにあたっての取り扱いについてまずお話をお伺いしたいと思います。
長寿社会課長。
はい、敬老祝い金につきましては、88歳の時に2万5000円、100歳で7万円、 101歳以上の方に毎年5万円という形でお祝い金をお渡ししております。9月1日時点で本市に住民登録がありまして、年度内にその年を迎える方を対象としてお渡ししております。以上でございます。
はい、
安心。
はい、あれ基準日が9月1日だよね。うん、でちょっと地元の人からこれ要望です。どうするかはまた判断をお任せしますけれども、100歳ってわりかし生きてる人ってそこを目標にそこまでなんとかっていう人が結構いるので、4月2日から3月あ翌年の4月1日までの間に100歳になる人っていうことで、99歳でもこの9月にもらえる人もいれば、4月5月に100歳にもうすでになってるんだけれども、9月1日までどうしても生きられなかったっていう言い方も変なんですけど、そういう状況でもらえない人がいるというところがあります。88歳と100歳以上については現行でも全然問題ないと思うんですけど、100歳の取り扱いだけ、それを目標に生きてる人ご家族というのも結構いらっしゃるもんですから、その辺ちょっと検討していただけると大変ありがたいなというふうに思います。続きまして、
はい、
181ページ、2ページのところにあります、在宅サービス事業の中の下からっていうか真ん中辺ですかね、出張利備用サービス委託料っていうのがあります。数字的には大きく毎年変わってるわけじゃないんですけども、これの制度について説明願います。
介護保険課長。
はい、お答えいたします。出張利備用サービスの制度でございますけども、寝たきり等により利備用店に行くことが困難な65歳以上で要介護認定1以上の認定を受けた方、または肢体不自由1級2級の障害者や療育手帳 A 程度の知的障害者を対象に、利備用者が利用者のご自宅に訪問し散髪などのサービスを提供するものでございます。利用者には年間3枚の利用券を無料で配布しているところでございます。以上でございます。
林。
はい、まあ、これ当然髪切るんだから資格持ってる人が言ってるっていう理解でいいんですかね。
介護保険課長。
はい、その通りでございます。
林。
で、多分資格とあと実際やってる資格持ってる人たちっていうんですかね、お店を構えてる人だとどうしてもなかなか難しいとか、そういう部分の広がりなんかも結構大変かなと思うんですけど、これ誰がどこに出張に行くとかそういうのはどういう形で取り決めしてるんですかね。
介護保険課長。
はい、お答えいたします。本サービスの利用方法についてでございますけども、サービスをですね、希望する場合は利用者またはご家族が高齢者安心センターに相談して、安心センター職員が利用者の身体状況をアセスメントシートに記入した後、市に報告して身体状況について本サービスが提供できるか判定後サービス提供につながるものでございます。以上でございます。
安心。
ちょっとごめんなさい、行き違いがあるかもしれないんだけども、要は床屋さんとか美容師さんとか理容師さんなんかがどういう人たちが派遣でこう個人宅にお伺いする形になるんですかね。
介護保険課長。
はい、それはですね、申請者利用者がですね、この市の方で周知している一覧をですね、利用業者の一覧をですね、配布いたしますので、それに基づいてご自宅に近い方または利用サービスがこのような形でできるというような状況を確認して利用者が判断していただくような形になっております。以上でございます。
他にありませんか。宮原委員。
今質問があった敬老祝い金についてなんですけども、この敬老祝い金の100歳と101歳以上の方の祝い金はどのような渡し方をしているか確認をさせていただいてよろしいでしょうか。
長寿社会課長。
お答えいたします。100歳の方に対しましては、敬老の日に職員がご自宅または入居している施設等に訪問し、お祝い金7万円のほかに国市からの慶祝状や記念品などを贈呈し長寿のお祝いをしております。101歳以上となる方に関しましては、口座振込によるお渡しとしておりまして、9月1日時点で本市に住民登録がある方の確認を行った後に対象の方に必要な書類を送付しております。以上でございます。
宮原大臣。
説明ありがとうございました。まあ、100歳のお祝い、今お話があったように、まあ書状なども一緒に持っていくので大変喜ばれているということをお聞きしています。まあ、101歳以降は振り込みになっているということで、まあ、国内に住む100歳以上の高齢者は10万人で過去最多がまあ年々更新をしていっているというような状況もあるので、本当に長生きをして、まあ、これまで日本を支えていただく、地域を支えていただいていたということも十分分かってはいるんですけども、なかなかの長寿大国になっていることも加味をして、まあ、101歳以上についても今後何かしらの検討が必要になってるか来るかと思いますので、その点留意していただければと思います。以上になります。
お金ありませんか。質疑を終結いたします。183ページをお開きください。183ページから186ページの4項生活保護費についてご質疑ありませんか。林委員。
すみません、183ページ、4ページのところですかね。2目になりますね。扶助費の方なんですけれども、主要施策に細かく内訳が載ってるんですけれども、99ページになります。そこのところで、これ生業扶助費、なりわい扶助費って読むんですかね。これは一体どういうものなのか教えてください。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。生業扶助費の主な内容ですけども、生活保護費受給世帯の、子どもが高校に通うための、就業費、こちらの給付が9割以上ほとんどとなっております。以上です。
林委員。
授業料っていうと、例えば無償化されている部分とかもあるから、この経費がかかっている部分というのはどういう認識なんだろう。
社会福祉課長。
はい、お答えします。内容としては、入学考査料、受験料ですね、それから入学金、あとは入学準備金、それから教材費、あとは通学費、あと部活などが対象となっております。以上です。
林委員。
まあ、今昔、本当に昔ですけれども、高校に生徒の子は通えないとか、そういう時代もあったかと思いますけれども、この生業扶助費の部分で、要は生活保護世帯の何て言うんでしょうね、継続っていう言い方も変だけれども、どうやって自立させていくかっていうのが、この子どもの部分っていうのは非常に大事な部分だと思うんですね。で、今多くの人が大学を卒業したりとか、各種学校、専門学校を卒業したりしてくる時代、まあ、国の制度ですから高崎市でどうこうっていう形は難しいとは思うんですけれども、今後ともそういう部分ちょっと視点見ながらですね、考えていっていただければと思います。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。185ページを開きください。ご高災害救助費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。185ページから198ページの4巻衛生費、一項保険衛生費についてご質疑ありませんか。唐沢委員。
4巻一項3目、190ページになりますけれども、予防接種事業というのがあります。これ予防接種もいろんな予防接種があるんですけども、最近この増えてるっていうような予防接種の内容っていうのはあるんでしょうか。またあるとすれば、その傾向とその要因についてはどのように把握しているのかについてお話しください。
保健予防課長。
はい、お答えします。個別予防接種委託料のうち、増加が大きかったものが3点挙げられます。増加額が多い順に、1点目は新型コロナウイルスワクチンで、国が全額負担する特例臨時接種から市が負担する定期接種に位置づけられたことによるものでございます。2点目は子宮頸がんワクチンで、令和4年度から3年間の時限措置で実施されたキャッチアップ接種の最終年ということから、PR 効果や駆け込み需要によって接種者数が増加したことによるものでございます。3点目は、
新たに帯状疱疹ワクチンの任意接種に対する助成事業を開始したことによるものでございます。以上でございます。
はい、
黒さん。
はい、わかりました。まあ、帯状疱疹ですか、これについては我々も要望を出して、市の方で検討していただきましてありがとうございます。まあ、予防接種でですね、重症化が防げるのであれば、なるべくそういう方向で、これからも健康管理に努めていただきたいと思います。以上です。
分かりませんか、松本委員。
194ページになります。4目ですね。乳幼児等健康審査事業の中でですね、194ページで、産後ケア委託料がここに示されておるんですけれども、令和5年度の決算額に比べて、令和6年のここに示されている決算額がですね、まあ、倍ぐらい大幅に増額しておりますので、これのところをですね、まあ、利用者が増加しているのかなとは思うんですけれども、ご説明をいただきたいと思います。
健康課長。
はい、お答えいたします。産後ケア事業の利用者数は、事業が開始されました令和2年度は72件、令和3年度は374件、令和4年度は610件、令和5年度は2229件、令和6年度は4567件となっております。なお令和5年度から特に増加している理由ですが、令和5年度より国の産後ケアを利用できるものの定義が、産後に心身の不調または育児不安等があるものから産後ケアを必要とするものに改正され、利用者の範囲が拡大したことと、本市では国の減免制度を活用し利用者負担をなくしたことにより増加しているものと考えております。以上でございます。
松本委員。
はい、ご説明ありがとうございます。でこの産後ケアのですね、内容とか、まあ、委託先はどちらになるかご説明をお願いします。
健康課長。
お答えいたします。産後ケアには通所型、居宅訪問型、県立小児医療センターの宿泊型の3種類があります。内容は産後1年以内の母親とその赤ちゃんへの支援としまして、沐浴や授乳等の育児相談のほか、赤ちゃんの発育や発達の確認、乳房ケア、心のサポート、休息の確保等であります。委託先は通所型が産科医療機関や助産院等で14施設、居宅訪問型が助産師会等で2機関、宿泊型が県立小児医療センターの1施設となっております。以上でございます。
松本委員。
はい、ご説明ありがとうございます。まあ、こうして、額がですね、まあ、利用者数も増えて額が増額していることに関して、まあ、国の産後ケアを利用できるものの定義が改正されて、利用者の範囲が拡大したこと、また利用者の負担をなくしたこと等によりですね、大幅に増額となっているということが分かりました。産後ケアが必要な方にの取り巻く家庭環境ですとか、まあ、隣近所の方の支援だとかいったものが得にくい社会状況になってきているということによって、まあ、困難を抱えている方にとってはとても良い環境が整ってきているということだと思います。一方でこうケアをする委託先のサービスにつきましては、急激に、ね、こう拡大しているということから質の確保も必要と思われますので、この点についてもよろしくお願いしたいと思います。以上です。
お金ありませんか、小野委員。
はい、196ページです。健康審査事業の中の医療用ウィッグと購入費補助金なんですけれども、これ説明書109ページ見ると、利用件数252件というふうに記載があるんですけれども、1回利用からマックス2回まで利用できるっていうふうに高崎市はより手厚く変更していただいたと思うんですけれども、この2回目利用の件数っていうのがどのくらいか教えていただきたいと思います。
健康課長。
お答えいたします。令和6年度の申請件数252件のうち、2回目の申請は61件でありました。以上でございます。
野委
員。はい、ありがとうございます。本当にこれご利用された方は経済的なことだけではなくって、高崎市が応援してくれてるっていうところが非常に嬉しいっていう声を伺っています。ただこれ 大変喜ばれている事業なんですけれども、あのウィッグであったりとか、あの乳がんで乳房を切除した方がエピテーゼ等を作った場合、だいたい1回作ればそれであの使い続けられるものも多いんですね。ただその1回作るのにウィッグとかその乳房のエピテーゼとかはかなり高額になるので、あの最大6万円までの、あの利用を今回高崎市はあの6万円までというふうに拡大していただいたので、その利用の仕方については1回だ3万にまた2回目3万という、そういうふうにあの細かくあの線を引いていただいているんですけれども、最大6万円で1回あるいは2回という形で柔軟な使い方をしていただけるとあのいいのかなって、ちょっとそんな声がありましたのでお伝えさせていただきます。以上です。
はい、他にありませんか。宮原委員。
192ページの乳幼児等健康審査事業の中で、1歳半健診、3歳児健診での発達障害等の発見率がどのくらいか教えていただけますでしょうか。
健康課長。
はい、お答えいたします。多動や言葉の遅れなど精神発達等において気になる状況の見受けられる幼児の割合は、令和6年の実績では1歳6ヶ月健診では受診者数2384人のうち374人の 15.7%、 3歳児健診では受診者数2461人のうち209人の 8.5% でありました。以上でございます。
宮原委員。
と関連してなんですけども、今の3歳児健診では発見率が 8.5% という話だったんですが、あの今年度は5歳児健診を行っていると思うんですけども、その健診方法について教えていただけますでしょうか。
健康課長。
お答えいたします。本市では抽出方式で実施しておりまして、対象となるすべてのお子さんの保護者宛てに国の5歳児健康審査マニュアルに示されているイギリスで開発された SDQ という子どもの強さと困難さアンケート等を郵送し、その回答結果に基づき該当者を抽出し、その後該当者へ5歳児健診の案内を行い、保健センターへ来所いただき健診を実施しております。以上でございます。
宮原委員。
その5歳児健診は自治体によって方式を選んでいる方式は違うと思うんですが、保護者へのアンケート方式を選択した理由は何でしょうか。
健康課長。
お答えいたします。5歳児健診の主な方式としましては、すべての5歳児に保健センターへ来所いただき、集団健診で実施する疾患方式、保育所や園などへの児童の発達障害等を専門とする医師、心理師、保健師等がチームとなって訪問し実施する巡回方式、保育所や園の園医協力のもと実施する園医方式の3方式があります。いずれの方式におきましても、アンケート方式以上に専門の医師や心理師の出場回数が非常に多く必要となるため、現実的に必要日数の専門職を確保することは困難であります。また、保健センターで疾患方式で実施する場合には、年に100日以上5歳児健診のために会場を確保する必要があり、現状では不可能であります。これらの理由からアンケートを活用した抽出方式として実施しております。以上でございます。
宮原委員。
丁寧に説明していただきありがとうございます。どうしても、3歳児健診だとまだあの様子を見てっていうこともあると思うんですけども、5歳児健診の実施に高崎市があの踏み出したということについて、あの本当に感謝とあの高く評価をしているんですけども、個人的な見解ではやはりあの保護者が子どもの様子を見て答えるという方式になっているので、他の方式と比較すると発見率が下がるのではないかというふうに懸念をしています。あのやはり日々保育に当たっている先生方は集団の中で見ているので、どの子が大体該当するかというのをもう日々見ていればなんとなく分かっているということもあると思いますので、ぜひあの、現状を踏まえると巡回方式が効率的かつ発見率も高くなるかなというふうに思っています。小児科不足でまた発達を専門とする方が人的に難しいという話でしたけども、ぜひあの今後就学前の大事な時期になりますので、あのやってみて今後そういった方式も検討を入れていただければと思います。と続いて、乳幼児等保健指導事業の産後ケアの宿泊型についてお聞きしたいと思うんですが、現在宿泊型の実施やの利用者数とはどうなってますでしょうか。
健康課長。
お答えいたします。 宿泊型は群馬県の集合契約による県の小児医療センターでの実施となります。令和6年度の宿泊型の実利用人数は9人となっております。以上でございます。
宮原大臣。
これ前からあれなんですけども、少し距離があるということと、ぜひ宿泊型についても、検討をしていただければと思います。以上です。
他にありませんか。三井委員。
190ページになります。予防接種事業の先ほど原沢委員からもあったんですけど、ワクチン接種についてなんですが、先ほどですね、帯状疱疹の関係で出されていたんですけれども、本市も令和6年4月1日より始まった助成制度であるんですけれども、帯状疱疹予防接種のこの実績、細かい実績についてお伺いをいたします。
保健予防課長。
はい、お答えします。令和6年度に開始しました帯状疱疹任意接種助成の実績の内訳についてですが、帯状疱疹ワクチンが2種類ございまして、生ワクチンを接種された方が598人、不活化ワクチンを接種された方が4529人おりました。接種率は65歳以上が 3.25%、50歳から64歳が 2.2%、全体では 2.81% となっております。以上でございます。
三井。はい、分かりました。次にですね、帯状疱疹この予防接種 の今後の動向について、お伺いをいたします。
保健予防課長。
はい、お答えします。令和7年度から65歳の方を対象に定期接種が始まりました。令和11年度までは経過措置として各年度に65歳、70歳、75歳と5歳刻みで100歳までの方等も定期接種の対象となります。本市が昨年度から行っております任意接種に対する助成事業も引き続き定期接種と並行して行っておりますので、今年度は昨年度に比べ接種者数が増加する見込みでございます。以上でございます。
三井。
了解いたしました。今年度はまた接種者が増加するということで了解いたしました。もう1点、予防接種事業の中の子宮頸がん個別接種委託料についてでありますけれども、これさっき言った唐沢委員がキャッチアップ接種が終了したということでありましたが、この接種のこのワクチンの接種の今後の見通しについてお伺いをいたします。
保健予防課長。
はい、お答えします。令和6年度でキャッチアップ接種は終了しましたが、駆け込み需要により一部ワクチンの供給不足が発生したことから、キャッチアップ接種期間中に一度でもワクチン接種をした方に限り、令和7年度も引き続き接種ができる特例措置を設けております。そのため今年度中はその影響が残りますが、令和8年度からは平常に戻るものと思われます。以上でございます。
三井。
8年度より平常に戻るということで了解いたしました。もう1点よろしいですか。
はい、
はい。194ページになります。194ページの出産子育て応援事業、下から2つ目ですね、あります。で、主要政策の108ページに、記載されている出産応援ギフトと、子育て応援ギフトの件数に、差が あるんですけれども、この差の主な理由っていうのを教えてください。
健康課長。
お答えいたします。出産子育て応援事業は令和5年1月から開始となった事業で、申請期限はお子さんが1歳になった年度末までとなっていることなどから申請件数に差が生じています。なお本事業は今年度から妊婦のための支援給付金へと移行しております。以上でございます。
三井。
はい、了解いたしました。もう1点なんですが、この申請件数の差については承知しました。で、今年度からこの妊婦のための支援給付金へと移行したとのことでしたけれども、回答の中で出産子育て応援事業は令和6年度末までの事業ということでしたが、周知、この周知についてはどのように行っているのか、また高崎市で申請した後転出された方についてはどのようにされるのか、また応募していない方についてはどのような方がいらっしゃるのか教えてください。
健康課長。
お答えいたします。事業移行に伴い出産子育て応援事業の申請期限は令和8年3月30日までとなっていたため、本市では妊娠届出時や出産病院にて案内を進めるとともに、産後の助産師訪問時や股関節脱臼検診時に周知を行ってまいりました。また申請されない方は流産や死産で心情的な状況から申請されない方、本人の意思で申請されない方のほか、妊娠届を本市で行った後転出された方につきましては転出先へ申請となっている場合もございます。以上でございます。
三井、他にありませんか。林委員。
3つお願いします。191ページの乳児等健康審査事業なんですけど、主要施策の106ページ見るとですね、妊婦個別歯科検診の受診率が 41.8% と異様に低いなというふうに思いましたので、これ何か理由があるのかお伺いいたします。
健康課長。
お答えいたします。受診率の低い要因としましては、妊娠初期に偽りに伴う体調不良、安定期は仕事で休みが取りにくい、産前休暇の時期はお腹が重く仰向けになるのが大変等、それぞれの時期において受診につながりにくい要因があるためと考えております。以上でございます。
林委員。
今言っていただいた要因考えると、なかなか受診率向上させるのは難しいかなというふうに思うんですけど、妊娠中ってやっぱりこのカルシウムの関係だとかそういうところも含めて非常に歯の栄養って多分気にするところだろうなというふうに思いますので、この辺の対応をお願いしたいと思いますし、またこれは質問しませんけれども、2歳児の個別歯科検診もやっぱり 77.1% ということで、歯医者さん絡みがちょっと低いなという感じがしてます。歯科医師会の方での対応も当然必要になってくると思いますけれども、ぜひともこの辺数字他と比べてみればだいぶ違ってきているので、今後もご指導のほどよろしくお願いしたいと思います。続けます。はい、次が193ページ4ページのところになりますけれども、ここの部分の健康教育事業なんですけれども、健康教育事業主要施策の108ページを見ていただくと、そこのところに健康手帳の交付ということで新規交付再交付とかっていう形があるんですけれども、この健康手帳については教えてください。
健康課長。
お答えいたします。健康手帳は特定健診、特定保健指導等の記録、その他健康の保持増進のために必要な事項を記載し、自らの健康管理と適切な医療に資することを目的とするものであり、本市に住所を有する40歳以上の市民に無料で配布しています。主な配布場所は健康課の健康講座開催時や長寿センターでの配布となっております。過去3年の配布冊数は令和4年度が449冊、令和5年度が570冊、令和6年度が475冊となっております。以上でございます。
林委員。
はい、ありがとうございます。特定健診の部分言われてかなり久しいなというふうに思ってます。私自身も昔受けたことがあるなというふうに思いながら、体重を減らさなくちゃいけないとかいろいろな部分で、記載させていただいたところがありますけれども、今ね、簡単にアプリとかそういう部分に、移行していくという部分もあるでしょうし、そういった部分の開発も今後よろしくお願いしたいと思います。続きまして、
はい、
197ページなんですけども、感染症対策費なんですけれども、ここの部分で、これ多 多分病原体定点調査報奨金じゃないような気がするんですが、主要施策の114ページを見ていただくとですね、蚊定点モニタリング調査っていうのが5月から11月まで月2回やりますよ、姉妹都市公園内ほか4カ所ってあるんですが、これについてどういうことなのか教えてください。
健康予防課長、保健予防課長。
はい、お答えします。蚊定点モニタリング調査は蚊の発生状況の継続的な観測により、デング熱等の蚊媒介感染症発生予防について知見を積み重ねることを目的に実施しております。県内で定点が定められ、当市では姉妹都市公園1カ所を定点とし、6月から11月頃までの月2回、定められた方法による蚊の採取を行い、群馬県衛生環境研究所に検体を搬入しております。なお、県の事業に参加している形のため、検査費用等の予算は発生しておりません。以上でございます。
林委員。
はい、説明ありがとうございます。だいぶ暑さの関係もあって日本の気候状態とかっていうのも変わってきて、この地味かもしれませんけれども、こういうような形でやってる仕事っていうのが今後に生きてくるところってあると思いますんで、ちょっと普通の仕事とは違うなとは思うんですけれども、よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。197ページをお開きください。197ページから202ページの2項環境衛生費についてご指摘ありませんか。小野委員。
あ、ごめんなさい。
他にありませんか。三井委員。
198ページになります。198ページの、下の方の生活衛生課経費の中のスズメバチの巣駆除委託料についてお伺いをいたします。これは増額になっているんですけども、その要因についてお伺いをいたします。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。スズメバチの巣の駆除は市民からの依頼を受けて専門の業者に委託しており、巣の駆除及び調査件数に応じて支払っております。増額となった要因としましては、気候変動に伴う温暖化の影響でスズメバチの活動期間が長期化していることなどがあり、駆除及び調査件数が増加したものであります。以上でございます。
三井委
員。はい、承知いたしました。あとですね、業者に対して駆除件数と調査件数により支払っていると、説明がありましたけれども、調査に関してはどのような、ケースがあるのか、教えてください。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。調査に関しましては、駆除の依頼を受けて現地に伺うものの、スズメバチ以外の蜂の巣だった場合やスズメバチの巣が見当たらない場合など、現地まで赴いたものの駆除を行わなかったケースになります。以上でございます。
他にありませんか。質疑を終結いたします。269ページをお開きください。269ページから276ページの実感教育費1項教育総務費についてご質疑ありませんか。特典委員。
275ページ、ちょっと待ってくださいね。275ページの、牛伏せの家吉井教室空調設置工事。これ要はちょっと待って、ごめん。ページを間違えちゃう。これ本市のですね、教育支援センターのことだと思うんですけど、今本市にですね、何箇所あって、どんな成果が挙げられているか教えください。
教育センター所長。
はい、お答えします。教育支援センターは不登校児童生徒が通う市教育委員会が運営する施設で、市内8箇所に設置されております。本施設では 多様化する不登校児童生徒の状況に応じて学校や保護者、福祉機関等との連携を図りながら柔軟な支援による居場所づくりや社会的自立に向けた支援を行っております。本施設を利用している児童生徒は令和6年度は全体で244名おり、その内訳としてはアクティブ浪江教室が80名、パブリック末広教室が35名、ユース大神殿教室が18名、爽やか美里教室が35名、フレッシュ群馬教室が33名、健やか新町教室が14名、ふれあい春菜教室が12名、牛伏の家吉井教室が17名となっております。なお、昨年度は全体で51名の中学3年生が通っており、うち49名が全日制高校や通信制高校へ進学しております。以上でございます。
職員。
はい、わかりました。ね、本当にこういうところでね、今言ったように51人中49人ですか。ぜひですね、この活動を続けていただきたいと思います。以上でございます。
他にありませんか。唐沢委員。
はい、270ページ一番下のところですけども、高校生の、通学支援事業補助金というのがあります。まあ、事業の内容と実績についてお願いいたします。
教育総務課長。
お答えいたします。高校生等通学支援事業補助金の実績でございますが、令和6年度は旧高崎地域7名、倉淵地域28名、三郷地域7名、群馬地域19名、春名地域9名、吉井地域2名、合計72名の方から申請をいただき、320万2070円を補助金として支給しております。また令和7年度より1ヶ月あたりの控除額を1万5000円に引き下げ、本事業の拡充を図っておりますが、8月末現在の実績といたしましては、旧高崎地域25名、倉淵地域24名、三郷地域26名、群馬地域33名、春名地域14名、吉井地域7名の合計129名の方から申請をいただき、434万5610円を補助金として支給しているところでございます。以上でございます。
皆さん、
はい、これは高校生が通学するのに、まあ倉淵地域なんかは本当に、市外まで出てくるのにね、距離がありますので、バス料金距離で設定されてますので、これ大金になっちゃうんですよね。本当に府警が助かってると思います。今のお話ですと結構旧群馬町ですか、人もかなり利用者がいるということで、我々の方からすると群馬町あたりでどうしてそんな遠くの学校まで行かなくちゃなんねかなっていうような気もしますけれども、希望に沿った進路に向かってですね、高校生が頑張ってくれるよう期待して、これからも継続していただけるよう、また今年は裾を2万円から1万5千円に下げてくれたということで、利用者数がかなり増加しているということですけれども、これからもよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。
他にありませんか。松本委員。
三目学校教育費でですね、274ページになります。274ページ、20丸、ヤングケアラー SOS サービス事業についてですね、お伺いしたいと思うんですけれども、これの利用者のですね、詳細な、この事業の利用者の詳細な内訳についてご説明をお願いしたいと思います。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。令和6年度末で小学生16件、中学生17件、高校生9件にサポーターを派遣しております。支援内容は家族の介護や掃除洗濯調理などの生活の援助、幼い兄弟の世話などとなっており、 最も多い支援は生活の援助となっております。以上でございます。
松本委員、
ご説明ありがとうございます。この事業をですね、周知する方法については工夫されている点ですとか、どのように周知されているのか、ご説明いただきたいと思います。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。まず学校につきましては、校長先生方の出席する会議で、ヤングケアラーにかもしれない子どもがいたら必ずこちらにご連絡くださいということで、毎月の会議で周知しております。また高校の校長先生方が集まる県内の会議にも出向きまして、高崎の在住の生徒さんに限定したお願いということにはなりますが、そちらでも高校生で該当する子どもがいたらということでお願いをしております。また民生委員さん のご出席する会議ですとか、いろいろな方々が集まる会議に出向きまして周知に努めております。以上でございます。
松本委員。
はい、せっかくの、ね、こう事業ですので、情報が行き渡らずに、ね、利用することができないということのないように、今お聞きしましたら、きめ細かく周知の方にも努めていただいているということで、よく分かりました。また意外とその利用者の中 です、ね、一番最初にお答えいただいた中で、小学生がです、ね、16件も利用されているという形がございましたので、非常に意外と小学生でもこのヤングケアラーとしてですね、家族を支えなきゃならないという状況にある子どももいるということが分かりました。またこの事業に関しては、全国の市からですね、本市への視察も多く来られているというようでして、全国的にも注目を集めている事業だというふうに思います。引き続き支援が必要な子どものためにもよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。宮原委員。
272ページの学校教育指導事業の中で、これは学校図書館指導員さんのことも入っていますので質問させていただきます。今年度103万円か160万円に壁が変わったこともありますので、ここ数年の学校指導員さんの勤務日数などの変化についてお答えください。
学校教育課長。
お答えいたします。学校図書館指導員の今年度の勤務日数は188日となっており、昨年度の192日と比べて夏休み中の勤務が4日間少なくなっております。なお勤務日数については、社会保険加入条件を満たさないよう収入額を調整しており、所得税法上の103万円の壁の影響はございません。以上でございます。
宮原委員。
4日減った方がいるということで、ちょっと現場で聞いているのはもうちょっと乖離しているような気がしたんですけども、実際に聞くところだと、これ前も学校図書室には大変温かい目を向けていただいて感謝をしているんですけども、ぜひ指導員さんがいない日が増えているということを学校側というか現場から聞いていますので、ぜひ適切な勤務形態の改善に向けて希望したいと思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして、274ページの学力アップ大作戦についてお伺いしたいと思います。これ前からやっている授業で把握はしているんですけども、この学力アップ大作戦の学習会の委託料なんですけども、財源はどこから来ているかについてと、各校での実施状況について説明をお願いいたします。
学校教育課長。
お答えいたします。財源につきましては、市の財源に加えて一部国の支援を受けております。実施状況でございますけれども、対象学年は小学校では 3,4 年生での実施が最も多くなっておりますが、 1,2 年生や 5,6 年生で実施している学校もございます。中学校では全学年で実施しております。多くの学校で週に1日から2日、主に算数数学を中心に、学校によっては英語等他の教科も取り組んでいるところでございます。以上でございます。
宮原委員。
もう一度、文科省の何の補助金を使っているか教えていただけますか。
学校教育課長。
お答えいたします。学校家庭地域連携協力推進事業でございますけれども、放課後子ども教室事業の、事業からの支援を一部受けております。以上でございます。
宮原大臣。
今ご説明ありがとうございます。放課後子ども教室の補助金を利用しているということですけれども、我が市は放課後子ども教室をやっているという認識であってますでしょうか。また放課後子ども教室の補助金を利用しているならば、学習だけではなくスポーツや文化など学習以外の要素を取り入れることはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
学校教育担当部長。
はい、お答えいたします。本市が実施しております学力アップ大作戦は、本市の子どもたちの学力を向上させることを目的に、保護者や地域の方々のご協力を得て、すべての小中学校で行っている高崎市独自のものでございます。ただ、契機につきましては、先ほどご答弁差し上げたとおり、文部科学省の放課後子ども教室事業の一部を使用しております。本市としましては、子どもたちの学力向上を図るため、学力アップ大作戦に特定し、今後も市内すべての小中学校で実施してまいることといたしますが、放課後子ども教室として居場所づくり全般の事業を行ってまいる、そういった予定はございません。しかしながら、放課後の子どもたちの過ごし方を応援していくことは大切であると考えますので、今後別途研究してまいります。以上でございます。
宮原大臣。
補助金自体は、放課後子ども教室に使える補助金は一旦国の中ではこれしかないので、これを使っていて、プラス、主担でやっていただいている事業だというような認識かと思います。今お話があった通り、放課後子ども教室は全国でやり始めてまして、例えば今保護者の方から、高学年と低学年の兄弟児がいる場合に、上の子どもの授業が終わるまで下の子どもを校内で待たせてほしいというような要望があってたとしても、先生の働き方改革との名目でなかなか別々で下校することになってしまうなど、放課後の在り方というのがまだまだ検討する余地があるというふうに思っています。これは先生方の働き方改革と子どもの放課後の居場所等を考えたところで、子ども家庭庁と文科省とが、タッグを組んでという言い方ではありませんが、何かしら居場所を、放課後の居場所をということで考え出したものだというふうに、最初の出発点は違ったと思いますがなっているというふうに思っています。学力アップ大作戦という名目で本市独自の事業をやっているということ、これに関しては子どもたちの学力をアップさせるためにということで理解をしていますが、ぜひですね、もう今放課後の居場所ということで学童だけではなかなか全部を受け入れることができなくて、放課後子ども教室と学童の一体型を進めたりとか、いろいろな方式がありますので、ぜひその旨も検討をしていただくことを、補助金を使っている方らという言い方は失礼ですけども、ぜひその面についても検討をしていただくことを、教育委員会と学童支援課、子どもに関するところすべてで放課後の在り方というのをもう一度参議検討していただければと思います。以上になります。
分かりませんか。林審。
171ページ2ページの学校教育指導事業、ここのところの、医療的ケア児なんですが、主要施策だと、175ページのところに、こんな感じでしたっていうのが載ってるんですけども、そもそも医療的ケア児っていうのは本市としてはどういうふうな形で捉えているのか教えてください。
学校教育課長。
お答えいたします。医療的ケア児の捉え方ですけれども、医療的な行為が必要な児童生徒というふうに捉えております。以上でございます。
林委員。
ってことは痰の吸引が必要、投薬が必要、もしくはあとは何か専門職、医師の指示に基づいて専門的な指導で注射とかそういう部分まで含まれる、どこまでの行為なのかっていうのがちょっと知りたかったんですけれども。
学校教育課長。
はい、一番多いものは痰の吸引となっております。次に多いのが導尿です。医師の指示書に基づきまして、看護師の免許を持った、医療的ケア介助手が登校している児童生徒に医療的行為を行っております。以上でございます。
林。
ありがとうございます。これはあれですかね、特別支援学校とかそういう 区分とか通常の学校とかそういうこの学校にはこう派遣するけれども、そうじゃない学校とかってそういう区分みたいのはあるんですか。
学校教育課長。
その子どもが地域の学校に通っておりまして、その子の子どもが通っている学校に医療的介助士を派遣しております。以上でございます。
林委員。
すいません、分かりづらかったかもしれないですね。双葉養護が基本的にはそういう形の医療的なケアっていうのを専門的にやってるかなという理解を私はしてるんですけれども、例えば普通の小中学校に行ける医療的ケアさえあれば行ける子たち、そういう子たちが通うにあたってこれは医療的ケア児の部分のサポートをしている、そういう理解でいいんですかね。
学校教育課長。
お答えいたします。その通りでございます。
林委員。
分かりました。そこでですね、若干高崎よりも早く前橋がこの医療的ケア児の部分というのは動き始めたかなという認識はしてるんですけれども、ただ前橋で、要はその対象となる生徒児童がいる時間帯ずっとこの介助士さんたちがついてるわけじゃないというような話があってたんですけれども、本市としてはその子どもがいる時間と介助士が見守っている時間というのはどういう形になっているのか教えてください。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。医療的ケア児1名に対して原則2名の医療的ケア介助士を配置し、時間をずらして勤務することで在校時間すべてに対応しております。以上でございます。
林委員。
はい、本当に大変なことだと思うんですよね、財源確保するにしても何にしても。なのでこの辺の部分、結構丁寧に高崎やってるなと、保管地やってますって言いながらも全時間見てられるというところが意外と少ないもんですから、その辺はもっと自慢してもいいかなというふうにちょっと個人的には思ってるんで、以上です。
他にありませんか。三井。
すいません、274ページですね。教育相談事業になります。主要施策の177ページ5番目にスクールソーシャルワーカーの活用ということで、記載されているんですけれども、スクールソーシャルワーカーが1名増員があったというふうに認識しておるんですが、その活動内容がどう変わったっていうとちょっと失礼に当たっちゃうので、活動内容についてどのようになったのか、お伺いをしたいと思います。
学校教育課長。
お答えいたします。令和6年度からスクールソーシャルワーカーを1名増員し8名配置としたことで、市内の学校を8つのエリアに分け、これまでより迅速な対応や1人の児童生徒に対して丁寧できめ細かな関わりができるようになっております。以上でございます。
三井。
はい、ありがとうございます。今後もそのスクールソーシャルワーカーについては見通しについてなんですけども、増員についてっていうところで、どのようなお考えになっているのかお伺いをいたします。
学校教育課長。
お答えいたします。これまでも令和4年から7人、令和6年度から8人ということで人数を増やしてまいりました。今後も、可能であれば計画的に増やしていきたいと考えております。以上でございます。
三井委員。
回答の通りどうぞ増やしていただきたいというふうに思うんですけれども、さまざまな活動内容があるので、そういった点については会議などでの議論が、活発に行われること、またスクールソーシャルワーカーの、なんていうんですかね、問題意識も共有しながらですね、やっていただきたいなというふうに思っています。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。275ページをお開きください。275ページから280ページの2項奨学校費についてご質疑ありませんか。宮原大臣。
すいません、278ページの小学校管理経費、校舎と補修整備工事、下の方にあると思うんですけども、このあたり と、中学校の管理も含めてお聞きしたいと思います。ごめんなさい、小学校管理経費と学校施設における12条点検についてなんですけども、令和5年が指摘数2679件で、要是正項目数が2489件だったと思います。令和6年度の対応件数について教えていただけますでしょうか。
教育総務課長。
お答えいたします。委員お話しいただいた令和5年度の指摘数については、小学校だけでなくて小中、それから幼稚園、特別支援学校も入っておりますので、合計として説明させていただきたいと思います。令和6年度の12条点検の対応状況についてですけれども、指摘および是正項目を、是正項目以外もですね含めまして、小学校165件、それから中学校が87件、幼稚園13件、特別支援学校が3件、合計268件の改修整備工事を実施しております。以上でございます。
宮原委員。
すいません、失礼しました。267件対応していただいたということで、次に消防設備の点検報告結果について、令和5年点検で小学校26件、中学校特別支援学校12件が指摘されていたと思いますが、対応件数を同じように教えていただけますか。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。消防設備点検結果の指摘事項への対応についてでございますが、令和5年度の指摘事項も含めて、小学校、それから中学校及び特別支援学校において20件の改修整備工事を行っているところです。以上でございます。
宮原委員。
それぞれ267件と20件対応していただいたということで、まだまだあるかと思いますが、今後の総合的な管理、どのような計画を持っているか教えていただけますでしょうか。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。学校施設の管理につきましては、教職員の日常点検や市教育委員会の技術職員の現地調査のほか、専門業者による法定点検等に基づきまして、優先して実施すべき学校を見定め、適切な時期に必要な改修整備を実施してまいりたいと考えております。以上でございます。
他にありませんか。質疑を終結いたします。279ページを開きください。279ページから282ページの三校中学校費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。281ページを開きください。281ページから284ページの四校高等学校費についてご質疑ありませんか。宮原委員。
283ページ、幼稚園管理経費についてお伺いします。各幼稚園、
ここか、
すいません、失礼しました。
他にありませんか。質疑を終結いたします。283ページを開きください。283ページから286ページの5校幼稚園費についてご質疑ありませんか。宮原委員。
すいません。幼稚園園費ですけども、各幼稚園の令和6年度7年度における定員充足率、募集定員による算出したものを教えてください。
教職員課長。
はい、お答えいたします。令和6年度、令和7年度の順に、高崎幼稚園は 17.5%、 12.5%、 南八田幼稚園は 20%、 22.5%、倉賀の幼稚園は 20.6%、 21.3%、 塚沢幼稚園は 35%、 29.4%、 倉淵幼稚園は 3.8%、 3.8%、 吉井幼稚園は 15.6%、 15%、 吉井西幼稚園は 25%、 23.8%、カブラ幼稚園は 22.5%、 12.5% となっております。以上でございます。
宮原委員。
ありがとうございます。各幼稚園の設立時において、学級の保育室として利用していたことを使用することを想定していた部屋の総数のうち、現時点において学級の保育室として使用している部屋の総数を教えていただけますか。
教職員課長。
お答えいたします。設立時の部屋数は、高崎幼稚園6部屋、南八田幼稚園6部屋、 倉賀野幼稚園8部屋、司沢幼稚園6部屋、倉淵幼稚園4部屋、吉井幼稚園6部屋、吉井西幼稚園4部屋、倉淵幼稚園3部屋、計43部屋になります。また現時点での学級の保育室として使用している部屋は各幼稚園 3部屋ずつで計24部屋となっております。以上でございます。
宮原大臣。
部屋の保育室として使っている数が半数になっているということが分かりました。詳細な説明ありがとうございます。小学校の統廃合も必要な時代に入っているというふうに思いますが、幼稚園は今後どのような方針でいるか、中長期的な対策について教えてください。
教職員課長。
はい、お答えいたします。現在年々園児数が減少傾向にあるものの、子ども一人一人に目が行き届き、きめ細やかな保育や個々の特性に応じた支援を行えるなど、保護者のニーズに対応した手厚い取り組みを実施しております。また幼稚園、小学校、中学校の交流も大切にしながら、それぞれの地域に根ざした教育も行っております。今後も小学校以降における生きる力の基礎や生涯にわたる人間形成の基礎を培う教育施設として公立幼稚園を運営していきたいと考えております。以上でございます。
宮原大臣。
かねてから幼稚園で、障害児や気になる子を多く受け入れてくださっているということは理解しています。ただ公立保育園もかなり高い水準でおそらく気になる子の保育に当たっているのではないかというふうに思っています。公立幼稚園が素晴らしい教育を行っているということは理解していますが、ぜひこれをどこかの時点で途絶えさせないためにも幼稚園の今後というものを計画的に考えていく必要があると思っていますので、ぜひ保育の水準を守るという意味、そのためにも子ども園化という選択肢を早期の時点で考えるか、統廃合ということを視野に入れて計画的に考えていくことを市に要望したいと思います。以上になります。
他にありませんか。質疑を終結いたします。285ページをお開きください。285ページから288ページの6校特別支援学校費についてご指摘ありませんか。林委員。
特別支援学校管理経費ということで、ここのところ教室がずいぶん増えてきてるなとかって、そんな感じはちょっとしてるところなんですけれども、そもそものところなんですけれども、例えば各地域の小学校に友愛学級とかそういう部分があると思うんですが、特別支援に入る子と友愛学級に行く子、これどういうような形で区別しているのかお願いします。
学校教育課長。
お答えいたします。障害のある子どもの就学につきましては、子どもの障害の状態や具体的にどのような支援が必要とされるのかという教育的ニーズ、学校や地域の状況、保護者や専門家の意見等を総合的に考慮し、その子どもがどこで一番学ぶのが適切なのかということを個別に判断、決定しております。特別支援学校と友愛学級につきましても、このような判断に基づき決定しております。以上でございます。
林委員。
はい、保育園のところでも気になることがいろいろこう状況がある中で、地元の小学校なんかでも友愛学級の数が増えてきてるな、で特別支援学校の方も教室が足りなくて増やしていかなくちゃいけないなと、でそういうような実態がどうしてもある中でいろいろサポートしていかなくちゃいけないのは非常に大変だとは思うんですよね。でそこに対して保護者の意見だとかそういう部分もあるんで、学校側、教育委員会側もいろいろ対処大変だとは思うんですけれども、現状どういうふうにしていくのが子どもたちにとって一番いいのか、ちゃんと見極めながら取り扱いすることと、あとはやはり参観の方でもありましたけど、障害の予算だとかそういう部分と調整しながらやっていくこと、多角的に見ていくことっていうのは非常重要だと思いますので、ぜひともその辺も参考にしながら取り扱いを今後ともまた強めていっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
他にありませんか。質疑を終結いたします。287ページを開きください。287ページから310ページの7校社会教育費についてご質疑ありませんか。配信。 社会教育費。
2つあります。まず、ページとして299ページ、300ページまでいきます。すいません、地元の関係なもんですから、日高遺跡保存事業、令和6年度の工事の状況について説明お願いします。
文化財保護課長。
はい、お答えいたします。令和6年度は線路南側エリアの円形修工墓と集落を囲みます環壕の復元整備工事を実施いたしました。事業費のうち工事にかかる費用につきましては国から 50% の補助を受けております。以上でございます。
林委員。
はい、主要施策の194ページのところですかね。見ていくとやっぱり北側のもうすでに完成したっていうんですかね、そこの公園部分については水田の取り扱いなんかも楽しむ会を中心にしながら利用していると思うんですけれども、要はまだ田んぼ水田として使ってない場所っていうのが結構広範囲に残ってると思うんですよね。その辺の状況について、担当課としてはどのように把握しているのか教えてください。
文化財保護課長。
はい、委員お話ありましたようにですね、水田域の一部につきましては日高遺跡公園を共に楽しむ会 の、 地元で作っている団体なんですけれども、こちらの皆様と一緒に稲作の体験事業を行っておりまして、これ平成28年度から毎年実施しております。親子を対象とした田植え、あるいはこれから稲刈りなどの体験を継続しておりまして、大変好評いただいております。またご指摘ありました未利用部分ございますけれども、こちらにつきましてはこの会のご意向も踏まえてご相談しながらですね、活用できる方法がないか検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
林委員。
はい、課長の方にも情報入ってるかもしれないんですが、トラクターかけると小石が結構出てきて大変っていう話を聞きます。今耕しているところは水も入ってきて、だんだん石が浮いてきたりとか、いろいろ調整ができてもうこの10年間でだいぶ田んぼらしくなってきてるかなと思うんですけれども、作業してないところってのはどうしてもそのまんまの状況で、じゃあ開墾しようとするとやっぱりその辺難しいところもあるので、その辺ちょっと楽しむ会も高齢化しているところもありますので、そんなところも踏まえた上でうまく場所を利活用すると結構広い面積だなというふうに思ってますのでよろしくお願いします。続いて、
はい、
305ページになります。305ページ6ページになるのかな。公民館の関係なんですけれども、これ主要施策の、196ページ197ページを見ていただけると一覧表、それぞれ各地区公民館の利用状況っていうのが載ってるんですけども、この中で図書活動の数字が非常に多いところとそうでないところとこう大きく差があるんですけども、この辺はどういうふうに把握しているのか教えていただけるとありがたいです。
中央公民館長。
はい、お答えいたします。公民館によって図書活動の利用人数に差がある点につきましては、公民館図書室は地域の図書ボランティアにより貸し出しや読み聞かせが行われております。また解説日数や読み聞かせの実施の有無が館によって異なること、またそれぞれの地区の人口も様々であることから、利用人数に差が生じております。なお、倉賀の公民館図書室につきましては公民館で唯一図書館としての機能を持ち、臨時職員を配置し月曜から土曜の午後1時から5時まで貸し出しを行っていることから利用人数が非常に多くなっております。以上でございます。
林委員。
夏休みの間この図書館利用とかそういう部分で子どもの居場所を考えたらどうだろうなんていう地域もあるやに聞いています。ぜひともこの図書活動ですね、この辺をまたうまく利活用していただければ大変ありがたいなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。309ページを開きください。309ページから318ページの8項保健体育費についてご質疑ありませんか。 質疑、小野委員。
310ページの学校保健費の中の児童生徒等健康管理対策事業について伺いたいんですが、まずこの内容を伺いたいんですけれども、よろしくお願いします。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。児童生徒の、児童生徒の健康診断、学校医検診、それから血液検査、尿検査、心電図検査等にの内容となります。以上でございます。
小野委員。
今不登校の児童生徒の人数が1041人というふうに本会議の一般質問の中のご答弁で あったかと思うんですけれども、通常学校に来られない児童生徒の健康診断というのはどのようにされているのか伺いたいと思います。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。各学校では不登校児童生徒が校内で学校医等の健康診断を受けやすくするために、検診場所、それから順番に配慮するなどの工夫を行っております。また健康診断を欠席した児童生徒につきましては、学校医と調整した上で学校から家庭へ個別に受けてもらうように連絡したり、校内検診の予備日を設定するなどの対応を行っております。このような対応により、小中特別支援学校の学校医による検診については 95% 以上の児童生徒が受検しております。学校での血液検査、尿検査、心電図検査を欠席した児童生徒につきましては、市内の学校で互いに受け入れたり、検査を委託している外部機関で受検できる予備費を設定したりして、児童生徒の健康管理が確実に行えるよう取り組んでいるところです。以上となります。
小野委員。
ご丁寧にご対応いただいてありがとうございます。この検査からいろんなところが早く見つかるという早期発見、治療につながる大事な機会だと思いますので、95% ということは、あと 5% の、児童生徒の方がこういう検診の機会から漏れてしまっているのかなと思いますので、学校に来られない子は特に運動不足だったりとか、なかなか健康管理というのも難しい点があるかと思いますので、もう一度工夫いただけたらと思います。ありがとうございます。結構です。
他にありませんか。三井。
はい、310ページになります。児童、生徒等健康管理対策事業の下から2番目です。教職員のストレスチェック委託料等、教職員面接指導委託料についてお伺いさせていただきます。ストレスチェックなんですけれども、令和6年度の取り組みについて、状況についてお伺いをいたします。
健康教育課長。
お答えいたします。ストレスチェックは令和5年度までは9月に実施しておりましたが、令和6年度から7月へ時期を変更して実施しております。実施状況としては、受験者が2508名おり、そのうち高ストレス者は310名で全体の 12% となっております。以上でございます。
三井。
回答の中で令和5年は9月に実施ということでありました。で、令和6年のについては7月に変更した、この理由についてお伺いいたします。
健康教育課長。
お答えいたします。9月に実施ということは、夏休み期間中の8月のストレスチェックの検査となりますので、そうではなくて実際に勤務をしている7月中の検査の実施ということになります。以上でございます。
三井。はい、大丈夫です。
マイクお願いします。
312ページになります。一番下の小学校給食事業から、中学校の給食事業、または幼稚園なども含めてお伺いするんですけれども、主要政策の206ページですね、 に、記載されてますけれども、この物価高高騰対策支援ということで、物価高高騰を踏まえて給食費の値上げによる新たな保護者負担を避けるためということで、食材価格高騰分を市として予算措置としたということにが書かれております。でこの物価高騰対策支援として、まあ、本市が補助したわけですけれども、このまた主要政策の15ページ見てもらいたいんですが、まあ、そこには需要費と役務費の歳節別の決算状況が記載してあります。で需要費の給食材料費は民生費や教育費から合計で19億607万9557円ということで、前年度比 101.4% となっています。でこの数字を見る限りですね、前年と比べて物価高ということで 1.4% しか増えていないということで、教育費のこの物価高騰対策の支援、この詳細について細かくお伺いをしたいと思います。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。主要施策15ページの給食材料費となりますが、これは児童生徒数により変動する給食食材費と物価高騰対策費を合わせた金額となります。そのため物価高騰対策費として前年より 40% 増の約1億8400万円を補助しておりますが、児童生徒数が 2% 減少しているため全体の給食材料費としては 1% 増となっております。以上でございます。
三井。
はい、了解いたしました。細かい説明ありがとうございました。まあ、今後も物価高続きますので、また米の変動なんかもあるということでございますので、ぜひですね、給食費についてもしっかりとした市の支援をお願いしたいというふうに思っています。以上です。
お金ありませんか、林委員。
はい、先ほど小野委員が確認したところなんですけれども、309ページ、10ページのところの児童・生徒等健康管理対策事業、これ、主要施策の202ページのところに、尿検査、心疾患の検診っていうような形で、その中で陽性者、もしくは有所見者というような形が出てるんですけれども、このあたりの児童生徒らへどのような対応をしてきたのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。尿検査や心臓検診の検査結果で異常が認められた児童生徒に対しては、主治医または学校医等による二次検診や三次検診の受診を促す指導を行っております。その指導を行うことで疾病の早期発見を図っております。その後、学校生活において管理が必要な児童生徒においては、教職員で情報を共有するとともに、主治医等が作成した学校生活管理指導表に基づいて適切な指導管理を行っているところです。以上となります。
林委員。
はい、割がしこれ一時の部分というか、ポンと出てきたところっていうのはそこまで重篤な状況じゃない状況で見つかってくることあると思うんですけど、これ毎年毎年こういう形で実施していながら結構重篤な状況、先ほど小野委員も早期発見につながるという話もありましたけれども、例えば6年度の状況で早期発見につながって良かったねみたいな、そういうような状況っていうのは何か教育委員会の方に情報として上がってくるんでしょうか。
健康教育課長。
お答えいたします。学校の個々のものに関しては申し訳ありません、こちらの方で把握していないところでございます。以上となります。
他にありませんか。質疑を終結いたします。319ページをお開きください。11巻災害復旧費、4項教育施設災害復旧費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。以上で一般会計の審査を終わります。次に特別会計の審査を行います。 337ページをお開きください。最初に国民健康保険事業特別会計の審査を行います。337ページから342ページの歳入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。349ページを開きください。歳出についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。363ページを開きください。続いて介護保険特別会計の審査を行います。363ページから374ページの歳入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。375ページを開きください。375ページから390ページの歳出についてご質疑ありませんか。三井委員。
384ページになります。下の方で高齢者福祉何でも相談センター費ということでお伺いいたします。主要政策の225ページには相談実績に一般相談または内容として職員による相談755件とあります。この詳細についてお伺いをいたします。
長寿社会課長。
お答えいたします。一般相談755件でございますが、介護保険に関することをはじめ SOS サービスなどの高崎市独自サービスについて、また健康の不安、遺産相続、贈与、遺言に関することなど多岐にわたっております。より専門的な相談が必要な場合には専門家による専門相談につなぐなど相談者に寄り添った対応を心がけております。以上でございます。
三井。
もう一回いいですか。それで、一般相談の中の職員による相談がその回答でよろしいですか。分かりました。以上です。はい、
他にありませんか。質疑を終結いたします。415ページを開きください。続いて母子父子家父福祉資金貸付事業特別会計の審査を行います。415ページから418ページの歳入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。419ページを開きください。歳出についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。以上で特別会計の審査を終わります。次に調書の審査を行います。457ページを開きください。457ページから469ページの財産に関する調書についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。以上で調書の審査を終わります。これより議案第78号の所管部分を起立により採決いたします。法案を認定することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第78号の所管部分は認定すべきものと決しました。次に請願の審査に入ります。請願文書表をご用意いただき2ページをお開きください。請願第2号カリキュラムオーバーロードの改善を求める意見書の採択についてを議題といたします。まず請願の趣旨について紹介議員として林議員から簡潔に説明をお願いします。
今2ページご覧いただいていると思うんですけれども、それの中段ぐらいですかね。多くの学校職場では過多な学習内容が子どもたちの主体的学びや個別最適な学びなど豊かな学びの保障を困難にしているとともに、標準授業時間数を大きく上回る授業時数を設定せざるを得ない要因となっているということで、今30歳ぐらいの子どもじゃないな、大人だな、ゆとり教育というような形で、カリキュラムがこう非常に、緩かった時代があったんですけれども、そこから今度は詰め込みをしてもなかなかこの標準授業時間だいたい1000時間ちょっとぐらいなんですけれども、それを超えてもなかなか全部が終わらないとか、そういうようなところっていうのが現場でかなり出てきているということも聞いてます。でこの標準授業時間、1000時間ちょっとの部分のところですけれども、これを元にしながらやっぱり学校側も地域とのつながりだとかそういうのを大きく求めている中で、どうしてもこの 学習指導要領のこの内容をもうちょっと精査していってもらわないとそういう時間も取れないというような話が現場の方から出てきているので、今回、群馬県教職員組合の高崎総支部からこのような形で高崎市議会に対して国へ求める意見書を求める請願という形になっています。以上です。
次に本件について執行部から何か発言ありませんか。曽根副長。
はい、執行部からは特にございません。以上です。
それでは本件に対しご質疑ご意見がありましたらお願いします。質疑等を集結いたします。それでは本請願の取り扱いについて採択不採択継続審査がありますが、各委員のご意見をお聞きしたいと思います。宮原彩香委員。
採択でお願いします。
三井信秀委員。
採択でお願いします。
小野里子委員。
継続でお願いします。
時田博之委員。
はい、もう今現在ですね、国の方でこの各学校に、総授業時間数の見直しを求めている点やですね、次期学習指導要項の、改定に向け授業数も含めた検討が行われているということですので、不採択でお願いします。
林恒義委員。
はい、採択でお願いします。
松本健一委員。
はい、不採択です。
唐沢孝雄委員。
不採択でお願いします。
丸山和久委員。
不採択でお願いします。
門倉邦芳副委員長。
採択でお願いします。
それではこれより請願第2号を起立により採決いたします。本請願を採択することに賛成の委員の起立を求めます。起立少数です。よって請願第2号は不採択とすべきものと決しました。6ページをお開きください。請願第3号少人数学級教職員定数の改善のための2026年度政府予算にかかる意見書の採択についてを議題といたします。まず請願の趣旨について紹介議員として林議員から簡潔に説明をお願いします。
はい、そうすれば6ページの用紙のところを見ていただければと思います。これ35人学級に2021年から引き下げられて順次、今ちょうどやっているところだとは思うんですけれども、実はこれに合わせた形で各学校の加配教員とか少数職種の配置、この辺の部分っていうのが、県と市とのやり取りだとかそういう部分も踏まえてなかなか現場で思う通りに動いてないというようなところの話が現場から上がってきてます。それに基づく形での提出者からの意見書を求める請願というような形になります。で、木の中で特に、出てくるのはやはり加配教員の増員や少数職数 の配置増、それから3番目の新規採用を持続的に確保し専門性を発揮し意欲を持って働くことができるように、改善に必要な財政措置を講じることということで、まだでももうぼちぼち群馬でもそうなんですけれども、4月1日の段階で担任が配置できないっていうような状況になってきているっていう話もありますし、また夏休みが明けるそういった状況になると、先生の事情にもよるんですけれども、なかなかそれぞれの教室で先生担任を配置できないというような実態が群馬でも生じてきておりますので、この辺の部分に対しての財政措置を国に求めていただきたいというそういった請願になります。以上です。
次に本件について執行部から何か発言はありませんか。曽根副市長。
はい、執行部から特にございません。以上です。
それでは本件に対しご質疑ご意見がありましたらお願いします。質疑等を集結いたします。それでは本請願の取り扱いについて 採択、不採択、継続審査がありますが、各委員のご意見をお聞きしたいと思います。宮原田彩香委員。
採択でお願いします。
三井信秀委員。
採択でお願いします。
小野里子委員。
継続でお願いします。
時田博之委員。
はい。ですね、まず最初にですね、人数なんですけども、本市はですね、今言った35人、小学校1年生、2年生と、中学校の1、2、3年生、小学生は35人のところが30人になってて、中学校は40人のところが35人にもうなっております。またですね、少数職種の配置もですね、県費負担、教職員配置基準により、基準により配置になっていると。で過数教、過配教員もですね、年々増加する特別支援学校の、学級の、児童生徒の、指導実例の対応をしているということで、不採択でお願いします。
林恒義委員。
採択でお願いします。
松本健一委員。
はい、不採択でございます。
唐沢隆雄委員。
不採択でいいと思います。
丸山勝久委員。
採択でお願いします。
門倉邦雄副委員長。
採択でお願いします。
それではこれより請願第3号を起立により採決いたします。本請願を採択することに賛成の委員の起立を求めます。起立少数です。よって請願第3号は不採択とすべきものと決しました。10ページをお開きください。請願第4号、義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げを図るための2026年度政府予算に関わる意見書の採択についてを議題といたします。まず、請願の趣旨について、紹介議員として林議員から簡潔に説明をお願いします。
10ページの用紙のところを見ていただければと思います。2段落目の2021年の法改正により小学校の学級編成云々っていうのが書いてありますけど、まあ、ここの部分は先ほど来お話しさせていただいているところですが、次の段落の後半部分ですかね、2006年に国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられっていうところがあります。でこれは実際教育現場の部分で見ていけば、教職員の給与等については群馬県の方が担保しているんで、本市としてはそれほど影響ないだろうというふうに我々も考えてたんですけれども、実は市の方が国事業をやっていく場合の補助率っていうのがわりかしこれに影響される部分っていうのがいくつか出てきたもんですから、もうね20年近くこの状態でいるんですけれども、これ自体は毎年毎年言っていかないと、この負担率っていう部分変えることはできないかなというふうに思いますので、ぜひともご検討いただいて、意見書を出すような方向に高崎市議会としても持っていっていただきたいと思いまして、今回改めて請願をさせていただいてます。以上です。
次に本件について執行部から何か発言がありませんか。曽根副長。
執行部としては特にございません。以上です。
それでは本件に対しご質疑ご意見がありましたらお願いします。質疑等を集結いたします。それでは本請願の取り扱いについて採択、不採択、継続審査はありますが、各委員のご意見をお聞きしたいと思います。宮原田彩香委員。
採択でお願いします。
三井信秀委員。
採択でお願いします。
小野里子委員。
不採択でお願いします。
時田博之。
はい、これはですね、国から県へのってことですので、市は、関係ないといったらあれですが、不採択でお願いいたします。
林恒義委員。
採択でお願いします。
松本健一委員。
はい、不採択でございます。
唐沢隆雄委員。
不採択でお願いします。
丸山和久委員。
不採択でお願いします。
門倉邦雄副委員長。
採択でお願いします。
それではこれより請願第4号を起立により採決いたします。本請願を採択することに賛成の委員の起立を求めます。 比率少数です。よって請願第4号は不採択とすべきものと決しました。以上で本委員会に託された議案および請願の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員会報告およびの案の作成については私に一任いただきたいと思いますがいかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。曽根副市長。
はい、その他はございません。以上です。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。宮原大臣。
長くなっているところ申し訳ありませんが、7時開門事業について9月18日朝日新聞群馬版に取り上げられた記事もありますので、もう一度確認をさせていただければと思います。まず1点目として時系列について確認をしたいと思います。ここまでの小学校校長会に丁寧に説明を行い、職員労働組合に説明を行ったというような説明を受けていましたが、それはいつどの時点で行ったのか時系列とともに報告をもう一度お願いいたします。
教育次長。
はい、お答えいたします。失礼しました。お答えいたします。関係者との協議でございますけれども、はじめに小学校校長会とは会長をはじめとした役員の皆様と計3回、協議を行いまして、その上で7月2日の開催の小学校長会において本事業の説明を丁寧に行い、事業方針についてご理解をいただきました。次に、本事業で勤務時間が変更となる公務員につきましては、7月3日に公務員が属する高崎市立学校職場臨時職員、臨時嘱託職員、労働組合に対して説明を行い、了承をいただいております。なお、教員及び公務員へは各学校長がそれぞれ説明を行っております。また7月9日には群馬県教職員組合が来庁しましたので、本事業の概要についてご説明し、同組合からもご理解をいただいております。以上でございます。
宮原大臣。
7月2日に校長会で説明をして、3日には公務員さんたちへの説明ということで教職員組合に説明をしている、かなりタイトなスケジュールで進んでいるなというような印象を受けました。次に、群馬県が朝の居場所のモデル事業として今年度2400万の予算を取っていると計上していると思うんですけども、予算化をする前に県が小1の壁に関する調査を市に対しても通じて行ってきたと思います。前回の委員会でも質問しましたが、この間情報収集を行ったりとか、また政策決定の前に調査を行わなかった理由は何だったのか教えていただけますでしょうか。また今週には就学前研修が行われるなど、これから小学生になる子どもが集まる機会などありますが、今後どのような調査を予定しているか、スケジュールについて教えてください。
教育次長。
はい、お答えいたします。この本事業を決定するにあたってですね、各学校や市教育委員会に寄せられております要望や、また各学校で把握している子どもたちの登録状況、また共働き家庭の増加や働き方の変化、多様化ですね、それから今回本市が朝7時開門方針を発表することで、これまで早朝勤務など諦めていたご家族、ご家庭が顕在化することも十分に考えられることから、私どもとすれば相当数のニーズがあると判断しております。で、本事業は親の仕事の都合等で早朝に登校した子どもたちを早く校舎に入れるようにするというものであり、大々的に調査を実施する必要はないと考えております。本事業は子育てをしながら働く親を支援するとともに、早朝から登校せざるを得ない子どもたちの安全を確保することを目的に実施するものでございますので、働き方が大きく変化した現代社会において求められている必要な施策であると認識しております。以上でございます。
宮原大臣。
そういう方のニーズがあることは理解はしていますが、働き方がコロナ後大きく変わってきている現実もあるかと 思っています。その中で大々的な調査を行う必要はないというふうに判断されたようですが、これについては詳細な調査を行った方がいいと思いますし、もしできうるのであればどこかモデル事業的に学校をピックアップして、市内の中でもニーズがだいぶ違うと思いますので、ニーズの高いエリアにおいて一旦やってみるですとか、そういったモデル事業をやってみる必要性はあったのではないかと私は思っています。次に先行的にやっている市町村では、見守り員を配置するなどそういった事業も行っていますが、一般質問の答弁であえて市統一の制度設計は設けていないと、各学校の実情に応じて決定すると答弁されていますが、仮に学校がうちの学校は別途見守り員を雇いたいと申し出た場合に対応する予定はあるか教えていただけますでしょうか。
教育次長。
はい、お答えをいたします。繰り返しになって恐縮ですけれども、現在各学校では登校した子どもたちは自分の教室に入り始業までの間、授業の準備をしたり友達と話をしたりと思い思いに過ごしているわけでございますが、その間先生方が必ずしも子どもたちを見守っているわけではございませんし、各学校で見守り員を配置しているわけでもございません。例えば本市でも7時15分また7時30分と比較的早く開門している学校が13校ございますけれども、見守り員を配置せずに通常に学校運営を行っております。また他自治体でも7時30分と比較的早く開門している場合がございますが、大阪府の豊中市のようなわずかな例を除き、本市と同様に見守り員を配置せず通常に学校運営を行っている状況でございます。本事業は朝7時に開門するわけでございますが、対象の子どもたちが朝7時から始業までの間校舎に入って過ごせるようにするものであり、7時30分に開門している学校を例にとりますと、開門時間を30分前倒しにするだけのことであり、これまでの朝の始業前の過ごし方の延長という考え方でございます。そのため本市として見守り員を配置することは考えておりません。以上でございます。
宮原委員。
7時15分に開けている学校はちなみにどこかということと何校あるか教えていただけますか。
教育次長。
はい、お答えいたします。7時15分に開門しているところは金子南小学校で1校でございます。以上でございます。
宮原委員。
ありがとうございます。記事ではこども家庭庁が今月中に市から事情を聞く方針であると新聞には書いてありましたが、こども家庭庁からの連絡はありましたでしょうか。現状と今後の対応について教えていただけますか。
教育次長。
お答えをいたします。今回のですね、朝日新聞さんの記事には読み方によって事実と異なるように読み取れる部分がございます。今ご質問のあったところでございますけれども、今月中に高崎市に事情を聞く方針と記事にはございますが、私どもがこども家庭庁確認を電話で確認をしたところですね、今月中に夏休みの居場所づくり事業や放課後児童クラブの選択的委託制度などの取り組みを含めた高崎市の先進的な取り組みについて本市放課後児童クラブ支援課にオンラインでヒアリングを行う予定があるということを今回ご回答したということでございまして、私どもの開門朝の開門について事情を聴取するということを申し述べたのではないということで伺っております。以上でございます。
宮原委員。
7時開門も朝の居場所事業に該当するかと思うので、所管は子ども家庭庁になるかと思うんですが、我が市はそういった先進的なものをいくつか行っているという中で、朝の居場所事業についても聞きに来るのではないかというふうに思ったんですけども、それはでは事実が違ったという認識でよろしいでしょうか。
教育次長。
お答えいたします。ヒアリングの対象になるとは思いますけれども、新聞記事ございますように事情を聴取するというような意味合いではございません。以上でございます。
宮原委員。
わかりました。ありがとうございます。高崎市で、調査を行わないというようなお話でしたけども、高崎市の保育園約、110ぐらいあるうちに、そのうちで7時開門している園は20弱というふうに把握しております。小1の壁というような、理由から始めるということで理解しておりますが、公立保育園も7時半の預かり開始ということで、 壁というものは何を指しているかということが問題になるかなというふうに私は思っています。まあ、例えば7時に来ている子120人定員の保育園で0から5歳児すべてで1名だというふうなお話を伺ったりですとか、街中で一番需要が高いエリアと思いますが90人程度の定員の保育園で10人未満、まあ、早く来る保護者の職を尋ねると学校の先生、保育士、看護師というふうに言っていました。もちろんその他の職業の方々もいますが働き方改革が進んでいる印象もありますし、仮に、まあ、市教委が繰り返し回答している通り先生に負担がかかることがなければいいというふうに思っていますが、先生が早く学校に来ることになると当然下のお子さんがいる場合には保育園の預かりも早くなる、すると保育士の勤務時間が早くなるといったようにおケアの話みたいなことになる可能性がありますので、ぜひ答弁では始業前の過ごし方の延長とするが見守り場所の設置などは必要ないというふうなお答えでしたが、他の自治体では保育園の居場所を検討している自治体もありますし、当然見守り員を置いているというような例もありますので、その点についてぜひ再検討をしていただければと思います。またどんなキャリア、どんな子どもとの関わり方をするかは各家庭が選択することであるというふうに思っていますが、少なくとも社会でやるべきなのは柔軟な働き方ができるように選択肢を用意し続けることだというふうに思っています。高崎市役所は未だに未就学児の時しか時短勤務が使えません。時短勤務の延長と30分単位とか短い単位から選べる時間単位の休暇を取るなど、まずは足元から変えていくことが高崎市には必要だったというふうに私は認識しておりますので、ぜひその点も考慮して7時開門について再検討お願いできればと思います。以上要望になります。
他にありませんか。門倉副委員長。
今の問題で教職員の長時間労働の改善という観点とこの朝7時の開門というものが矛盾なく可能なのかどうかという観点でいくつかちょっと確認をさせていただければと思います。まず教職員の時間外労働の勤務の現状と改善状況についてご報告いただければというふうに思います。
教職員課長。
はい、お答えいたします。各学校では学校の実情を踏まえながら業務の廃止、縮小、ICT 化に取り組んでおります。市教育委員会としましては、学校訪問や各課主催の会議、提出文書等において、簡略化、縮小を図るとともに、オンラインを活用した研修の実施により、会場への往復の時間を削減するなど、教職員の負担軽減を図る取り組みを行っております。時間外勤務も同じ月で比べてみますと、年齢減少してきており、長時間労働の改善は進んでいると認識しております。以上でございます。
はい、門倉副委員長。
確実に進んでいるというご認識でよろしいんですよね。で、次に管理職、特に教頭先生の時間外勤務の現状と改善状況についてご報告をいただければというふうに思います。
教職員課長。
はい、お答えいたします。管理職の時間外勤務の現状につきましては、年度初めの4月5月に、事務処理等の教頭の業務が多くなり、時間外勤務の時間が増える傾向にあります。しかしながら、近年の取り組みとしまして、例えば大規模校の学校では、教頭の業務の一部を各主任の職員に分担するなど、教頭の業務を組織的に分担し、業務を教頭に集中させない、そういう取り組みを行っているところも見られます。市教育委員会としましては、これまでの通知や調査依頼を見直し、管理職が文書管理に費やす時間の削減を図るとともに、退職した校長経験者を市内各学校へ定期的に派遣し、管理職への業務遂行に関する助言や学校課題への相談を行うなど、管理職が効率的に業務に遂行できるよう支援を行っております。そうしたことから管理職につきましても時間外労働の削減は進んでいると認識しております。以上でございます。
はい、門倉副委員長。
ありがとうございます。で、その上で、この朝の7時の開門によって、これは本会議の方でもですね、一般質疑の方でご答弁ございましたが、教員の労働時間は増加するのか、あるいはそのまた開門する公務員への対応をどういうふうに考えているのか、 これについてもお示しをいただければというふうに思います。
教育次長、
はい、お答えをいたします。この失礼しました。本事業では公務員が学校の開門を行うと、何度もこれまでも申し上げております。教員はですね、これまで通りに出勤すれば良い形になります。そのため勤務時間が早くなったりですとか負担が増えたりとするようなことはございません。でなお、この公務員が朝7時の開門のために出勤する時間、例えば6時45分ですとか、そこからですね、防犯対策として登校する児童を校門前等で迎え入れる時間までを時間外勤務といたしまして、公務員の皆様には時間外勤務手当を支給をいたします。以上でございます。
はい、加藤副院長
ありがとうございます。でそうすると、この朝7時の開門で、校長先生、教頭先生の管理職の方々の労働時間もこれは増加しないという、そういう認識でよろしいんでしょうか。
教育次長、
その通りでございます。
はい、ですいません。でそうすると、部長にもう一つ確認をしたいんですが、教員の長時間労働の改善とこの7時開門というものは、こう矛盾なくですね、やることが可能なんだと、そういう認識でよろしいんでしょうか。
教育次長、
はい、お答えをいたします。その通りでございます、はい、以上でございます。
わかりました。とにかくそういう方向で、これからまた議論があると思いますので、私自身はですね、7時開門に賛成でございました。でそういった意味で、それができる、その政策ができるために、どう矛盾なくやれるかということが大事だと思うので、今回は長時間労働の改善ということに限定をして、質疑をさせていただきました。部長と課長ありがとうございました。で最後になるんですが、中学校のクラブ活動についてなんですが、これが前々も質問させていただいたんですが、高崎市として拠点校を作っていくということについて、お示しをいただいているんですが、拠点校はこの間 の状況の中でどのぐらいになっているんでしょうか。
健康教育課長、
はい、お答えいたします。拠点校部活動については、現在春名中とクラブ中が、春名中を拠点校として野球部の活動をしております。高崎市においては本事例のみでございます。以上でございます。
はい、院長、副院長、この拠点校のによるクラブ活動っていうのはですね、これはどういうふうに拠点校がこう作られていくのか、地域の中のニーズなり自発的な取り組みなり、あるいは全体的なことを地域の先生たちが見ながらこう決めていくということになるんだと思うんですが、どういうふうな形で拠点校が、今とりあえず2校なんですけど、課長がご存知の範疇でですね、お示しをいただければというふうに思います。
健康教育課長、
はい、お答えいたします。拠点校部活動につきましては、希望する部活動が自校に、自分の学校にない場合に、他校の部活動に入部し活動するものとなります。で、拠点校部活動ですけれども、学校同士の理解、それから生徒や保護者への説明、そして移動手段等の課題もあるため、現在は存在する部活動がある場合については合同部活動という形を多く取っております。今の状況は以上でございます。
野倉副院長、
ありがとうございます。で最後になるんですけど、この拠点校っていうのは、当初示された時から、アイデアとしては、私いいアイデアだなというふうに思っておりました。そういう中で、逆に地域の中から積極的に拠点校、拠点クラブを作っていこうという動きに対しては、教育委員会としてはどのように、あるいは学校としてどのように対処するような基本的な考え方っていうのは何かお持ちであれば、お示しいただければというふうに思います。
健康教育課長、
はい、お答えいたします。拠点校部活動 におきましては、先ほども申し上げましたとおりに、さまざまな課題、それから時間をかけての説明等が必要になってくるかと思います。それを踏まえて学校も、保護者、子どもたちの要望を聞きながら丁寧に進めているところでございます。以上でございます。
はい、門倉副委員長。
私もできるだけクラブ活動をいろんな形で存続してほしいということをずっと市長にも教育委員会にもお願いをしてきたわけですが、そういった中で、いろんな選択肢を合同チームであったり、あるいは拠点校であったり、いろんな選択肢を高崎市が示していただいているというのは、これは非常にいいなというふうに思っています。そういった中で、地域の中で、拠点クラブっていうのをやっていこうという動きがあった場合は、ぜひですね、それはいろんなクラブ活動で可能だというか、そういう動きも出てくる可能性があるので、ぜひそういうことも頭に入れながら対応していただければと、これ要望して終わりさせていただきます。どうも委員長ありがとうございました。
他にありませんか。なければ以上で本日の教育福祉常任委員会を閉会いたします。